もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、今日はどんなご相談ですか？
娘のことで、はい、ちょっと相談なんですけど、
はい、娘さんはおいくつですか？
20歳です。
20歳。あなたはおいくつでしょうか？
48です。
48。奥様は
一緒で48です。
48歳。はい、分かりました。で、どういうご相談でしょうか？
ちょっと妊娠しまして。
はいはい。
妊娠して、うん、その相手の彼氏というか、うん、が離婚歴があったんですね。まあ、娘の方は高校時代から付き合ってたみたいで、
彼氏はいくつですか？
あ、25歳です。
25歳。はい。
私も知ったのが付き合って1年目ぐらいなのかな、18歳ぐらいの時ですかね。
はい、
付き合ってるって言って紹介されて、
はい、
まあ、家にもちょっと来てたりとかしてて、
はい、
で就職して本人も高校卒業して、
はいはい、
で向こうも一人暮らしをしてて、卒業したぐらいから泊まりに来たいとかって話でちょっと揉めたことがあって、
うん、
で、まあ、僕はあんまりいい気持ちはしなかったんですけど、
うんうん、
まあ行き来するようになったんですね。
子供たちにしてみればその親公認の仲だみたいな気持ちになってますか？
は
い、
うん、そうですね。
うんうん、
で、まあ2ヶ月ぐらい前ですかね、
うん、
妊娠が分かりまして、
うん、
嫁とも、うん、しょうがないかなというか、
うんうん、
どうする、なんか本人も産みたいような話をしてて、
うんうん、
そんなこと言ってたら後から、うんうん、実は離婚歴がありますと。
あ、
で4歳の娘がいて養育払ってますと。
あー、なるほど。その彼氏の子供もいるんですね。
はあ、
うーん。
で自分の娘に聞いたら、それは付き合ってなんか半年だか1年ぐらいに聞いてたとか言って、
そこ隠してたんですね。
はいはい、
うんうん、
でこっちはちょっと待てと、
うんうん、
で逆算するとその子は生まれてすぐ離婚したらしいんですけど、
うん
うん、だからそんな時に娘と付き合って、
うーん、
そんなことをよくやってるなと、こっちとしては、
うん
うん、で呼んだんですね、それで、
うんうん、
でもう一度話して、
うん、
下ろすということになったんですよ、
うんうん、
ま、だからそこでまずは二人の将来するから考えろっていう話をして、
うん
うん、そしたら、うん、分かりましたっていう話になって、
うんうん、
なったら知らない間にうちから荷物を運び出してたんですね。
勝手に出てっちゃったんですね、で、あの娘さんは。
あ、出て行こうと考えてたんです、どうしても産むからって、同意っていうか、
要するに下ろすことには納得してなかったんですね。
まあ多分そうですね、
うん、
それで、
うん、
向こうの親もやっぱり呼べということで、で話して、で、うん、彼氏の方が私に対してちゃんとこうするんだ、なんか本当は産ませてあげてくださいっていうふうに来たらしいんですよ、実は。
うーん、
で同棲させてくれみたいなことを言い出して、また、
うん、
ちょっと私もカッとなってふざけんなって、
うん、
揉み合いになったんですけど、
うんうんうん、
娘とかも泣いてたんですけど、そんなの見てて、
うん、じゃあ今は結局は下ろさなかったわけですか？
あ、結局それでそこはで下ろしたんですよ。
ははは
あ、はい、
ははは、
で下ろして、で、で、うん、少し落ち着くかなと思って家で、
うん、
でまあ、仕事も行き出して、
うん、
でまあ、あんまりもうそこってちょっと関係が悪くなってるから、
うん、
ほっとくしかないのかなと思ってたら、
うん、
こう2週間ぐらいですか、もう帰ってこなくなっちゃって。
ああ、それは彼氏のところにいるんですね。連絡は取れないんですか？
取れてないですね、今は。
取れてないんですね。
はい、
はい、でその家に、
はい、
いる間ね、その下ろしてから家にいる間、
はい、
娘さんとは何もお話はなさってないんですか？
一応体大丈夫とかは声かけはしましたけど、まあまあ心開かないというか。
なるほどね。
ああ、はいはい、で今日の相談は、
はい、
本音は返ってきてほしいんですけど、 あのなんか娘との関係を修復したいというか、
うん
まあ、あの連絡を取れるようにだけしてほしい。
わかりました、
はい、
じゃ あ, あの先生に聞いてみましょうね、
はい
はい、今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です、はい、先生よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、
はい、あこんにちは。
あのね娘さんからの言い分だと、
はい、
お父さんは、
はい、
私の心配ではなくて、
ええ、
お父さんの保身と自分のその場だけの感情でいつも私に指示したわよね。最初子供ができるって分かった時にお父さんあの時、はい、彼も私も行ったり来たりした時にお父さん、はい、俺は反対してよって言いながらも私はお父さんとお母さんが私たちの関係をもう理解してると私は思ったのよって。だから妊娠したって言った時にもお父さんたちがそんなに感情的になるとは思っていなかったと彼女は取るんですよ。そして最後にじゃあっての下ろせと言った。お父さんは全部私のためと思っていながら私の心をズタズタに痛めつけてしまう。あなたは私の本当のお父さんなのになるんですよね。そうするとね何私が言いたいかというと、
はいはい、
まず彼はあまりにもあなたは文句言ってますけど彼の情報があまりにも少ない、
は
あ、普通はもっと情報してていいはずなんですよ、
はい
はあ、ね本当に情報ないんですもん、
はいはい、
その情報ないあなたがですよその彼が内緒にしたことが起こるんです、
うん、
前のお子さんがいただろうとかって、
はい、
でもお父さんはその前に彼といろんな話を聞いてる時期があったはずなんです、
は
い、それで聞いてないのはお父さんにいつも逃げ場を考えたものなんです。と申しますとですね。
自分自身。
そう。いざとなった時に逃げれる方法に。相手が、僕はよく相手の彼は知らないけれども、子供ができて隠していたんですよ。隠していたも何もあなたは聞かなかったんですよ。そういうことを考えていくと、娘さんの方ですよ。お父さんは信じられない。でもね、娘さんの立場からすると、
は
あ、お父さんに相談すればするほど私の体がズタズタになるんですよ。もしあなたがこの娘さんの逆の立場に立った時に、
ええ、
だったらあの時お父さんがね、
ええ、
もう絶対にその行き来はダメだっていう風にして、
はい、
やった方がまだお父さんの話は一貫性はあるんです、
はあ、
行き来は許します。でも妊娠はダメですってこんなことありえないですよね、
はあ、確かになんかそういう部分行き来させるってことは
そうなんです。
そういうことを起こり得るっていうことをもしかしたら、うん、
だからその時は娘さんはお父さん理解してくれたんだってと思ったと思いますよきっと。私はね男女関係でどんな形でもいいけれども、はい、親にこの人会いに行くのこの人行き来しているのっていうところを親が認めたならば、その先妊娠することを親は覚悟しなくちゃいけないんですよ。そう思わない、
はい、
でその悪いことを俺は知らないってなっちゃうのね。でもこれは誰でもがこういうことをしがちなんです。わかります。すごくわ、
はい、
かるけれどもこの娘さんを今後親関係を切ることは避けたいですよね、
はい、
じゃあどうするかです、
はい、
このままもうここまで来てしまったら娘さんの心はどん底なんですよ。今から立ち上がるのは時間しかないんです。で彼女は自分を責めてます。子供のこともお父さんにお母さんに言わなくってあのまま彼のところに行ってしまったらどんなに不幸であっても人間って覚悟できるんですよね。そしてその後にお父さんお母さんがあの時反対したのはこういうことかなと思って親の恩を感じるんですけども、お父さんお母さんに全部話して結果がこうなったと思った時の娘さんの立ち上がる気持ちはきついですね今は。ですから今はそっとしておくことですよね。
あ、やっぱりそうです、はい、
そう何度も何度も責めて言い方しますけれども、
はい、
私は娘さんが誰を信じて生きていけばいいだろうと思ってしまうんですよ。わかりますでしょ。その時今時お父さんがのこのこ顔を出してですね、でお父さん悪かったって言われても許せないですね。
あ、
そうしたらとにかく娘さんがしばらくは帰ってこないだろうと、それは覚悟しなくてダメですよね。人はね妊娠をしたとか、それからどうせと決してそれこの世の中で男と女がいる限り あるわけですよね。はい、いや、私は成人ですのがいいかどうかわからない。
はい。
でも、このお嬢さんは、あくまでもあなたに全部話したんですよ。で、あなたに言ったとおり下ろしたんですよ。
はい。
もう、なんとも、不憫ですね、このお嬢さんが。だ倫理観道徳観は全部抜きです。人間として私はこの嬢さん立派ですね。ということは、その心の中はあなたとあの奥様遺伝子があるわけですから、ね、そこはお嬢さんを信じることです、
うん、
そして今は絶対にもし彼とそれから娘と道で行き合った時、もし娘と彼が下を向いたなら私はそこを静かに避けようと、もし娘と相手の男性が、いやーって言ってくれたら、私は元気でありがとうと言おうと。そういう心の準備をしていると、自分の心に、次第に心が変わっていくんですよね。だから、今時は娘が会いに来なかった時は、ひっそりと家で待ってよ。
逆に、あれですかね、うん、居場所っていうか、連絡だけ取れるように、
それは、
とかっていう話はしない方がいい。
一見見れば、あなたは自分は楽だけど、相手は連絡をしない。これだけいいお嬢さんが連絡しないのは、
はい、
縁を切りたいって気持ちなんですよ。今のこの感情は。でもお嬢さんが10年先は分からない。あなたがこの苦しさを耐えていれば、相手は必ず分かると思います。今あなたは自分の感情でまた動いているの。お嬢さん逃げますよ。人間のトラウマは絶対消えないですよ、あなた。あなたは自分がされてないから、した方だから。された人間は、何千倍もの恐怖になるんですよ。それいつもあなた頭に入れておいた方がいい。
そんなですか。
そんなだったんですよ。知らなかった？でも素直に聞いてくださってありがとう。本当にお嬢さん今、怒りですよね。虚しさ。
そんななんだ。
そう。あなた自分って産んだことなくわからないけども、お父さんの言った通りに彼と行き来して子供ができたら降ろすって言われた。彼の過去に対して文句言った。でもお父さんは私の彼の過去を何も聞いてなかったってことですよね。それなのに最終的にあなたがやってしまったのは自分の娘に傷つけたことですよ。もっと言うと奥様よりも反対にこの娘さんがあなたの大事な女性だったんです。結論言いますと。あなたの中に奥様はいない。最後に言って申し訳ないんですけど。
そうかもしんない本当に。
そうでしょ。だからこうなっちゃったの。下ろした時もそうなんですよ。私はもう息子と思って話してますけども、
だから待ってるしかないのかな。
待つことは愛ですよ、うん、
はい、
今はとにかく今は会えば会うほど娘さんはあなたに憎しみを持ちますからね。嫌でしょ。それは嫌われたくないですよね、
はい、
だから好かれるための方法と思って視点を変えて、僕が彼女を元に戻す方法は待つことによって傷は癒されますから、そしたら待てるでしょ。
そうですね、
すみません、いかがでしょうか。
あの奥様ともよくこういうお話はなさってるわけですよね、
はい、そうですね、はい、
奥さんも下ろすことには賛成だったわけですか。
はい、はい、
うんうん、そしたら奥さんとあの今の先生の話をじっくりしてみてください。
はい、
うん、やっぱり私もあの今は動かない方がいいと思います。ますますお父さんとお母さんを嫌いになってしまうと思いますので。
わかりました
。はい、はい、
あの
娘さんのことを思ってやられたに違いないんですけれども、やっぱりね、一つの命がね、だってご自分のお孫さんですよ、
はいはい、
初孫になるはずだった人ですよ。そこはちょっと思われた方がいいかなと私も思います。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、
では失礼します。